今日は創世記の19章1節から11節までです。創世記の19章の1から11まで。その二人の見つかりは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。そして言った。さあご主人、どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。しかし彼がしきりに勧めたので、彼らは彼のところに向かい、彼の家の中に入った。ロトは彼らのためにご馳走を作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。彼らが床に着かないうちに、町の者たち、ソドムの人々が、若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来て、その家を取り囲んだ。そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか。ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。ロトは戸口にいる彼らのところに出て、後ろの戸を閉めた。そして言った。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから、私にはまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。しかし彼らは言った。引っ込んでよ。そしてまた言った。こいつはよそ者として来たくせに、裁きつかさのように振る舞っている。さあお前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押し付け、戸を破ろうと近づいてきた。するとあの人たちが手を差し伸べて、ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは、小さい者も大きい者も皆目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。以上のところからですけれども、まずこのロトという人、このロトの方法はですね、世と妥協するクリスチャンのようなものです。かつてロトはアブラハムと別れた時、ロトの方を目で見ました。で、目で見たところ、ロトの方はエデンのように、またエジプトのようによく潤っておりました。でもこのソドムとゴモラの町が神の前に正しくないということを、彼はおそらく知っていたことでしょう。でもそれでも彼は入ってきました。それを知りつつ、なぜなら最初はロトはこの町の近くに天幕を張っていたんですけれども、でも今この箇所を見ると、ロトはソドムの門のところに座っていた。ソドムの町の中に入っております。そしてこの門のところとは、裁判をしたり、また商取引をしたり、あるいは人々が、人と人とが出会ったりする、そういう交流の場で、そして門のところはに座るというのは長老が、することです。長老の座。ロトは、この時代、この時期、ソドムの、町の、かなりの地位を占めているようでした。ソドムの町は今読みました通り、本当に不貧困で片 まっておりました。ソドマの人たちが、ね、このあなたの今夜お前のところにやってきた男たちをここに連れ出せと、彼らをよく知りたいのだ、まあ、知るって要するに性行為をしたいということです。つまりその二人の男をレイプしたいから、だからこの者たちは、ね、集まってきたんですね。若い者から年寄りまで全ての人が町の隅々から来てとありますね。この二人の見つかりはソドムの町がどんなものかと、ね、ソドムとゴモラの叫びが手に届いて激しいから、だから果たしてその通りかどうか見に行ったんですが、もうこの行為、今夜というかその夜彼らがした行為そのものがもうもはや何の申し開きもできないほどの行為ですね。ソドムはカナンの父ハムの末裔です。ノアの息子はハムの、ハムの性質がそのまま拡大しておりますね。カナンの父ハムの性質はどんな性質か、ね、父の天幕にまず入り込みました。天幕に人の隠れた本来覆い隠されているべきところにずかずかと入り込んで、それでみんなを連れてきて、ね、兄貴たちを連れてきて、そしておい来てみろと、でそれで性的なそういう秘密をじっくりと見る、そういうことが大好きです。父親がこんなんですから、その子その孫たちはどうなっていくか、このソドムのようになっていきます。ハムがね、その権威あるべきものの隠れ所に入ってずかずかと見て、で見たものを吹聴して、ね、ソドムの住人、この門のところに一体何人ぐらいいたんでしょうね。 町中の人たちは、まあ、きっといなかったでしょう。この二人の見つかりがおいロトのところに入っていったぞと、まあ、きっと不意調に不意調を重ねていったからこそ、町中の者たちがもう 若者から年寄りまでその二人の男に興味津々になって、性的なものにそういう性的な秘密大好き でそれで集っていったんでしょう。ロトはそんな町の中にいて、そして長老の座に上り詰めておりました。第二ペテロ2章の7節に見ますとですね、こう書いてあります。第二ペテロの2章の7節には、また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトがを救い出されました。というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。これらのことでわかるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰の元に置くことを心得ておられるのです。ここでは義人ロトは悩まされていたと書いてありますね、うん、確かに書いてある感じは彼は義人だったんです。悩まされていたんです。でもそれでいて彼はロトか ロトたちはそのソドムという町から抜け出せないでいました。そこから抜け出たら一体どうしようかと、ここにこの世の基準、この世に心を置くもん置き、なおかつ神様の基準、神様に心を置こうと、その二心を持つ者の葛藤が見出されます。ロトはこの世の基準、すなわちソドムの基準に、そのソドムの価値観に従ってどんどん地位を上げていったようですね、まあ、キリスト者の中にもこの世の基準に従ってそちらの方に染まって嘘をついてでも取引を成立させるとか、あるいは何か 不正なこと、法律すれすれのことをしてでも儲けるとか、まあ、そういったことをが今世ではもてはやされておりますけども、キリスト者であっても、でもこの世で生活するために、家族養うために、でそれでこの、まあ、心では苦しく思いつつも、それでも世から離れられない、そういうふうにしていく葛藤がこのロトから見出されます。ロトのところに二人の客人が来ました。でロトも、まあ、彼らを、まあ、ご主人と呼んでいるから、まあ、神の使いだとは初めは知りませんでした。でアブラハム同様、自分の家に、ね、しきりに、誘って、でぜひここの私の家に来て、それで朝早く旅を続けてくださいと言います。ロトも、ね、まあ、当時のパレスチナのその礼儀に従って旅人をもてなしたんですけど、しかしロトの場合はちょっと違います。この町がどんなに危険か、でもしこの二人がこの町のと門のところに、ね、寝泊まりしたらどんな目に遭うか、まあ、分かっていたことです。でそれで彼ロトはしきりに進めて中に入れたんですけども、でそしてロトもまたアブラハムと同じようにパンダネを入れないパンを焼いて、でごちそうもてなしをします。でところがですね、その後町中の者たちが若い者から年寄りまでその家を取り囲んで、そしてロトに、今夜お前のところに来た男を差し出せと言います。ロトはどういう対応をしたか。ロトは彼らのところに行ってですね、なだめます。兄弟たち、まあ何節兄弟たちをどうか悪いことをしないでください、お願いですから、私にはまだ男を知らない二人の娘があります、娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてくださいと。ちょっと我々には理解しがたいことを言います。しかしこのソドムの基準にどっぷりと使ってしまったロトからすれば、きっとこれが、まあ、最善の手だったのでしょうか。なんとですね、その二人をもてなすということを優先するあまり、自分の愛して育ててき大切に育んできた二人の娘を差し出す、そういうふうに言うんですね。自分の面目を保とうと、自分の面目を大切にするあまりに家族、大切な家族を犠牲にする。今の日本の社会はそんなもんです。社会は迫ります、会社は迫ります、昇進を取るか、それとも家族を取るか。私が前、使わされていたところではですね、本当に離婚してる夫婦の方が多かったですね。結婚しても確かに大企業でそれなりの名の通ったところですから、まあ、年収はいいんですよ。でもやっぱり家族が犠牲になってしまう。会社でのその価値基準を優先するあまり、家族が犠牲になっている。ロトもこの世の基準、そこから抜け出せられきれないがゆえに、彼らは娘を差し出しますと、まあ、彼にとってもそれが最善なんでしょうね。今の日本でも同じような選択をしている夫婦、親子、親はいっぱいいます。このロトのもう一つの間違いは、このホモたちに対してなだめて戦わなかったことですね。この町に変わらず、まあ、平穏で、まあ、もうこの時点で平穏ではないんですけども、そういうふうに認められつつ暮らしていくということをずっとやってきて、そしてついにもうこんなことにまで至ってしまったんですね。 まあ、なんとかロトとその家族を守りつつ、まあ、ロトの、まあ、この2人の娘のほか何人か娘がいたようですけれども、その娘たちはこのソドムの町に嫁いでいきました。この自分の住んでいるところでなんとか地位を保ちたい、やりくりしていきたいという、そういう思いでロトは2人の大切な娘をこの汚れた欲望の者たちに差し出そうととっさにしてしまいます。私たちは戦うべきです。アメリカではですね、ホモがプラカードを掲げて、で役人のところに、町の長老たちのところに自分たちの権利を主張しに押し寄せているような光景をいくつか目にしますけれども、そのような時、私たちは御言葉を盾にして、それは違うと言うべきなんです。ソドムのこの人たちをロトは妥協する、なだめるという方法を取り、しかも娘二人を犠牲にしようとしました。キリスト者はそういうことがあってはなりません。ロトはそういう決断をしたんですけど、でも神様の憐れみによって救い出されました。この二人の見つかりはロトを自分たちの家の中に連れ込んで、そしてまたその外にいるこのロトの住人たちに滅ぼしを食らわせました。どういう方法なのか、滅ぼしとしか書いてありませんので、とにかく何らかの方法で、ま、町の住人は目が見えなくなったんです。そして彼らは、その場では撃退されました。この後にロトは、自分たちを娘を目取った婿たちのところに走っていきますので、まあ、この時点でもうこのロトの家の周りから人々はいなくなったんでしょう。ロトのようにですね、世に妥協している神の民、それでも神様は彼を義人として彼をこのソドムの町から何とか救い出そうとされました。そしてこのロトの本当に人生最大の危機からも逃れさせてくださいました。しかし世に妥協する神の民、世の価値基準に迎合するクリスチャン、彼らの悩みはつきません。ロトたちはある程度の財産を築いておりましたけれども、しかし裸い身一つで命から逃げる羽目になります。世と妥協するクリスチャンはそのようなものです。どうか皆さんは世と妥協するのではなく、神の国の基準にしっかりと留まって、そしてロトは目に見えるところに従っていきました。皆さんは目に見えるところではなく御言葉に従って、神様の祝福の約束をしっかりと握りしめて歩んでいく皆さんでありますように。また世に妥協するクリスチャンではなく、しっかりと神の国の基準を守る皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、私たちはキリスト者です。神の民です。そのアイデンティティを決して捨てることがありませんように。たとえ目に見える向こう側がエデンのように潤っているかのように見えても、見えるところによるのではなく、ただ御言葉に信頼して神が定められた祝福の地をしっかりと踏みしめて、そこから動かず御言葉に従って歩む生徒たちでありますように。世と迎合し、世に迎合するためには本当に犠牲が必要です。家族の犠牲、また私たちが義人であるのであれば、世に迎合するのであれば悩みがつきません。主よ、どうか私たちが決して世の価値観、世のものに迎合し、そこにそちらの方に行ってしまうのではなく、ただ神の民としてのプライドをあくまで捨てることがありませんように。どうかこの新しい一日を祝福してください。 世に染まるのではないように、礼拝をしっかりと大切にして守る私たちでありますように、世に迎合するがゆえに礼拝を感じることがどんな恐ろしい結末になるか、これから見ていきます。主よ、どうか私たちを世から守ってください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。